私を探しているのなら、この人たちを去らせてもらいたい。この言葉がいかなる状況のもとで発されたかについて長々と語る必要はないでしょう。私たちの救い主はゲッセマネの園でご自分の弟子たちと共におられました。そこへある集団が祭司長の命を受けた役人たちと共に主を捕らえにやってきました。主は大胆にも彼らの前に進み出るとお尋ねになりました。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスだと答えました。私がそれであるという主の言葉を聞いて彼らは後ずさりし死に倒されました。そこでシエスは彼らにさらに言われた。私がそれであると言ったではないか。私を探しているのならこの人たちを去らせてもらいたい。さてこの受難集の始めに私たちが共に聞きたいのは、第一にこの出来事からいくつかの教えを聞くこと、そして第二に私たちの贖い主の言われたこの人々は去らせなさい、この人々は去らせてもらいたい、この発言から一つの偉大な真理を聞くことであります。まずはじめにこの出来事そのものから私たちは教えを受けたい、教訓を得たいと思います。私たちの救い主は捕らえようとしている者たちに向かってこう言われました。私を探しているのならこの人たちを去らせてもらいたい。でこの事件において明らかにされていること、それは私たちの主人は私たちを守るためにご自分が進んで死のうとされているということです。主のこの言葉は捕らえようとしている者たちにとって非常に強力な言葉、強力な命令であったために、弟子たちは誰一人としてこの後殺されることはおろか捕らえられることもありませんでした。そこにはペテロがいました。自分の剣を抜いて剣を抜いて大祭司の手下の耳を切り落としたこのペテロ、このペテロは当然逮捕されてもその場で殴り倒されたとしてもおかしくはありませんでした。しかし主イエスキリストのこの言葉があまりにも力強かったために、この浅はかな弟子の上にはいかなる鉄槌も下されることはありませんでした。この弟子のペトロとまた弟子のヨハネは主イエスを捕らえた者の後をつけて、この物語の後ですね、ペトロは屋敷の外庭に、ヨハネは裁判が行われた大祭司の屋敷の中まで入り込みました。それはまさに主の敵の住処、虎の穴に入るようなものであります。しかしペトロは二言三言あざけりを受けただけで全く無傷でその場を立ち去ることを許されたのであります。さらに弟子ヨハネはそれ以上のことさえしました。彼はシュエスが十字架につけられた時にローマ兵たちの槍の届くところまで行き、キリストの十字架の足元に立って泣いていたのです。しかしその彼も、そしてキリストの弟子たちの誰一人として、祭司やパリサイ人、ローマ兵の手に捕らえられることはなく、指一本すら触れられることはありませんでした。シュエスを捕らえようとした者たちや主をあざけった人々が弟子たちには手出しをしまいと最初から思っていたということではないのであります。私たちは思い出すことができます。マルコによる福音書の14章51節にそのことが書かれています。 人々に捕らえられそうになった、天布を着ていた一人の若者がいる。天布を彼らの手に残して裸で逃げ去った。そのようなことが書かれてあります。これはもう受難の最後の、受難の時であります。若者も捕らえられた時は裸にされたと。でこの若者は敵に触れられる、さらに着ているものまで剥がされた。でしかし弟子たちはこれと比べますと、裸にされることは愚か、敵に触れられることさえもなかったのである。主のこの力強い命令、言葉、これは明らかに主がご自分の小さな弟子を憐れまれたゆえに語った言葉でありましょう。ここには主イエスの命令の力が示されています。この怒りと憎しみと恨みが支配するこの暗黒の時にですね、主の弟子たちは一人も捕らえられることなく、虐待されることもなく去ることができた。そうであるならば、本当はご自分の言葉で、ご自分の弟子たちを解放することができるのであるならば、本当は簡単にご自分を救うことができたでありましょう。イエス様はそれができたので、しかし主はそうなさらなかった。主がそうなさらなかったことによって見て取らざるを得ないのは、主がいかに進んで死のうとしておられたかということです。私がそれである、そのただの一言で捕らえようとしていた者たちは地に倒れ伏したのです。もう一言主が語れば、もう一言あれば、彼らは死の門の中に投げ入れられたでありましょう。しかし私たちの救い主は、ご自分を救えたはずの言葉は一言もお語りにはならなかった。それは主がご自分を救うためではなく、他の人々を救うために、愛する弟子たちを救うために、また愛する私たちを救うために来られたからである。8節後半、私を探しているのならという言葉があります。このここの原文を直訳すると、ここはもし私を探しているのならとなります。でここにはもしという言葉が入っています。もし私を探しているのなら、でこの救い主の言葉には非常に勇敢なものがあります。この主はこの者たちから探されているのではなくて、自らご自分を殺そうとする処刑人たちを勇敢に探しておられるように見えます。もし私を探しているのなら、なぜ主がそのように言われたのか、なぜ自ら処刑人に近づこうとされたのか、それは主が裁かれるために進み出て死のうとされたからです。この決してひるむことのないユダ族から出た獅子は、前に踏み出してその敵に大胆に対面されました。主は攻撃されるのを待っておられたのではないのであります。むしろ前進して死に立ち向かい、私たちのためにご自身をお捧げになった。いかなる殉教者であれ、このような行為を行った者はほとんどいないのではないかと思います。私たちの救い主はご自分の敵たちのもとへ行き、私はここにいる、もしあなた方が私を探しているのなら、私はここに来て自分を明け渡している、私はあなた方に私を探す手間をかけさせはしない、私を見つけ出すためにエルサレムをくまなく探し回る必要はない、ここに私はいるのだ、もし私を探しているのなら、私は死ぬ覚悟ができている、私を連れて行くがいい、私には何の依存もない、もしあなた方が私を探しているのなら、私が言いたいのはこのことだけである、この人々は去らせなさい、私自身については私は進んで死ぬつもりである。キリスト者である私たちは学ばなければなりません。私たちの主人は、 私たちのために進んで苦しみを受けになったのです。主は決して渋々救い主となったわけではないのです。もし私たちが友人からお金を借りたとしましょう。そのお金を借りるとき、そのお金を受け取るとき、借りて受け取るとき、私たちはとっても惨めな思いをすると思います。お金を借りたときに私たちはこう思うのではないでしょうか。その友人から私はよく思われないだろうな。もしかしたらこいつはこのお金を返さないで逃げるかもしれないと、そう思っている、思われているんじゃないだろうかと。しかし、私たちがキリストの恵みを預かるときは、そんなことは思わなくてよいのであります。その恵みは皆に進んで与えられます。霊的に私たちが飲む血、私たちが食べる肉は、決して無理やり絞り取られたお慈悲の施しではなくて、むしろ私と私たちの兄弟姉妹に対する主イエスの全く惜しみない心からの贈り物なのであります。だから私たちは喜んでそれらをいただくのです。主は私たちのために進んで苦しまれたからです。第二のこととして、本日の御言葉の表面からさえ読み取ることができること、それはご自分の民に対する主の気遣いであります。もし私を探しているのなら、この人々は去らせてもらいたい、この人々は去らせなさい。この瞬間におけるこの救い主の心の苦悶はいかなるほどであったでしょうか。本当、苦難の中にある友人というのは忘れっぽいものなのであります。苦難の中にある人というのは忘れっぽいのであります。非常な悲嘆の中にいる人、悲しみの中にいる人は、自分自身の悲しみで心がいっぱいで他人のことを考えている余裕など普通は全くありません。私は誰かが、苦痛と悲しみを背負い込んでいるとしたなら、そうした人々が物忘れをしてミスをしても、私はその人を許します。確かに私たちは、この主イエスがこの悲嘆の時にご自分の弟子たちのことを忘れ果てていたとしても、主イエスのことを無情だ、非情だとは思わないでしょう。しかし注目しましょう。主の心がいかに思いやりに富んでおられたかということにです。ここに注目しましょう。主は捕らえようとしている者に言われます。もし私を探しているのなら、私はあなた方が私をいかに扱おうとも何の文句もない。だがこの人たちには、この人たちだけには手を出すなと、そう言われたのであります。この弟子たちこそ、主に気遣われた者たちでありました。主はご自分のことは全く気遣われなかったので、この人々は去らせなさいと、去らせてもらいたい、そういうふうに言われている。猛吹雪に襲われた母親が服を脱ぎ、寒くて震えている自分の赤ちゃんをその服でくるむかのように、凍てつく風に芯から冷やされても体が氷のように冷え切っていようとも、我が子が生き延びさえするのなら何だってする。そうでありましょう。主はこの母親と同じように私たちにしてくださったのであります。この母親が意識を取り戻した後で真っ先に思うのは、自らが危うく投資しかかって大変だったということではなく、意識を取り戻した時、自分の赤ちゃんが無事かどうかということでありましょう。主イエスもそれと全く同じ思いで弟子たちに、そして弟子たちだけでなく私たちのことも気遣っておられる。この人々は去らせてもらいたい、この言葉の背後にはこの主の深い気遣いがあるのであります。弟子たち全員が覚えられており、全員が心にかけられており、今も気遣われている。それゆえ、主に従うようになった私たち、今を生きる弟子たちである私たちも、主の群れの子羊たちである私たちも気遣われているのであります。この私も気遣われているのです。病を負っておられる方、そのあなたも覚えられています。 誰からも愛されていないと思っている方、そのあなたも愛の眼差しで見守られています。あれこれ全てに不安を覚える方、そのあなたがいかなる石につまずこうとも、あなたの救い主の愛は尽きることがありません。主は私を覚えておられる。なぜなら主はご自分の最大の悲しみの時にもご自分の弟子たちを気遣われていたからであります。私たちがこの2番目に共に味わいたいことは、この事件が、まあ、あらかじめ示している偉大な真理についてです。この8節の御言葉の次の節に注目していただきたいと思います。9節、それはあなたが与えてくださった人たちの中の一人も私は失わなかったとイエスの言われた言葉が成就するためである。この言葉です。この言葉が指し示しているのは、この事件こそ私たちをあらゆる裁きから、罪の支配から、まあ、救い出すための、救出するための手始めであったということであります。この時主がこの人々は去らせてもらいたいとそう言われたのは、これが十字架の死の代償という偉大な行為の予兆であり、象徴であったことを指し示しているのであります。死を探していたのは単に祭司長やパリサイ人、その人たちだけだったのではないのであります。死を探していたのは、罪を裁く、罪人を裁き滅ぼすという、強力な剣を持った正義が主を探していたのであります。その正義の剣は全ての人々の罪を裁き、罪人をことごとく滅ぼす。罪を有する全ての人がその正義によって本当は滅ぼされるのであります。では罪を有する人とは誰か。それは私たち人間、全ての人間です。紛れもなくここにいる私たち全員罪を有するものです。実は私たちが剣を持った正義に探されていたのであります。その正義が私たちを法廷に連れて行けば、誰もが有罪判決となり即死刑となる。しかしその正義は誰を裁いたのか。主を裁くことになったのです。それはなぜか。それは私を探しているのならと言い、正義に近づいてくださり、裁かれるために進んでくださったからであります。それは私たち人をこの正義の法廷から去らせるためであります。この人々は去らせてもらいたい。この言葉はなんと偉大な言葉でありましょうか。ここに私たちの救いが示されている。この人々は去らせてもらいたい。さあ、愛する兄弟姉妹、今主イエスを見つめましょう。あの正義が主を探している。正義だけではない、あの怒りが、あの復讐が、あの報復が、皆主を探している。見よ、それらが主を見つけた。それらが主を殺した。主は埋葬された。しかし主は復活させられた。それらが主を探しているのを見つめるとき、そして、主の聖餐の食卓に着くとき、私たちはこう考えるのがいいと思います。それらが主を探したとき、それらが私の方に来ることはなく、私をそのまま行かせた。私たちはどこに行かされたのか。主に守られて、主に去らせていただいて、私たちはどこへ向かうのか。私たちは御国に向かって進んでいくのであります。復活、永遠の命という希望に向かって進んでいく。私たちがなぜ御国に進むことが許されているのか。それは主が正義を探し、裁かれに進んでいかれたからであります。なぜ私たちは主イエスとの交わりを持つように招かれているのか。それは主が正義を探し、裁かれに進んでいかれたからです。私たちは恵みによる素晴らしい希望を受けることが許されています。私たちは神の国に、主の愛のご支配のうちを歩むことが許されている。なぜ私はそのような道を歩めるのか。それは 正義が、怒りが、恨みが、すべての悪が主を探していて主を見つけたからです。このことがなければ私たちは今頃どこにいたでしょうか。確実にここにはいなかったでありましょう。このことがなければ私たちはどこに向かっていたでしょうか。私たちは死の影しかないところ、死の門の内側、滅びの闇の内にいることになっていたでしょう。しかし今私たちは恵みの道、義の道、愛の道を歩んでいます。なぜ私たちがここにいることができたのか、それを思い出しましょう。それは正義が主を探し、主が進んで正義に向かっていかれたからです。私たちの愛する贖い主、私たちの愛するイエス様、それらはあなたの心臓を探し、あなたの心臓を探し打ち破ろうとしている正義に対して向かっていかれました。悪、恨み、怒り、正義、それらはイエス様の頭を探して茨の冠をかぶせました。愛する主の両手を探し、それらを木に釘付けました。私たちが裁かれるはずだったその正義に、主イエスの御足が探し出されて、それを差し貫かれました。正義が主イエスの体を探し、それを殺して埋葬しました。しかしそのために、今や私たちはそれらがいかに私たちを探そうとも私たちを食い尽くすことはできなくなりました。決して私たちが引き裂かれることはなくなり、決して滅ぼされることはなくなった。それは私たちが一人一人この天の王の手形、釘の跡が映し出されているこの手形を持っているからです。この人々は去らせなさいと書かれた通行証を持っているから、私たちは滅ぼされない。私たちはこの言葉の書いた通行証をどこに行こうと肌身離さず身につけておきたい。不信仰が私たちの行く手を阻むときには、これを取り出してこう言えばいい。主はこの人々を去らせなさいとそう言われた。またサタンがあなたを遮るときには、誘惑してくるときには、この人々は去らせなさいというこの主の命令を突きつけるのがいい。また死があなたを遮るときには、あなたの主人からのこの輝く許可書を取り出すのがいい。この人々は去らせなさい。そして裁きの座が据えられ、私たちがその前に立つときに、終わりのとき、この言葉を申し立てるのがいい。私の主人が言われました、この人々は去らせなさい、この人々は去らせなさい。これはなんと私たちの心を励ます言葉でありましょうか。私はこの一言について涙を流しながら語ることができます。私は兄弟姉妹の中の多くの人々が、自分が見舞いに進み出る気持ちでこの言葉を楽しみながらイースターの礼拝に向かってほしいと思います。もう一度この主の御言葉を手に持ちましょう。この人々は去らせなさい。偉大な主に感謝し、とこしえに栄光がありますように祈ります。偉大な父よ、偉大な御子を私たちに与えてくださいましたこと、心から感謝いたします。主がその最大の苦難の時に私たちのことを覚えていてくださいました。私たちのことを気遣ってください。私たちが裁かれないように、私たちが迷わないように、私たちが迷わされないように、死なないように、この人々は去らせなさい、この言葉を与えてくださいました。主イエスの深い愛と憐れみと、まさに今日あなたが
礼拝を通して伝えてくださいましたことを心から感謝いたします。主を復活の主に合わせてください。復活の主を仰ぎ見させてください。終わりの日もこの言葉を持ってあなたの前に立つことができますように、そしてあなたからの愛を受けてあなたを心から愛することができますように、涙で前を見ることができなかった私たちもその涙をことごとく拭い去ってくださる、その主の終わりの日を楽しみにしております。主を復活の主に合わせてくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。